始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、ちょっとね、お知らせが2点あるんですけれども。
お願いします。
お知らせというかご報告というか、まず1点目がですね、前々回のエピソード、VC の相性みたいな回があったかと思うんですけど、
はい、
それについてですね、かなり複数の方から私はご連絡をいただきまして、何かというと、なんか陽さんの声が一部違うと、第三者が入ってきたように聞こえる、なんだこれはということだったんですけどこれはですね、何かと言いますと、皆さんびっくりされたかと思うんですけど、ちょっとね、通信の関係で一部その音声がうまく取れなかった部分があって、実は後からちょっと差し替えたっていうことがあったんですけど、その結果音質が変わって、あたかもなんか陽さんじゃない誰か第三者が入ってきていきなり喋ってるみたいな
AI、
そう、 AI がいきなりね、陽さんご本人ですので、皆さんご安心くださいというのが、まあ1点目です。
すいませんね、その音声プロデューサーがいないものですか。
いや、本当ですよね。でですね、すいません、もう1点目がですね、ちょっと珍しくまた宣伝なんですけれども、
告知。
はい、私また懲りずに小説を書きまして、それを本を作りまして
すごくないですか。
いやいや、まあね、本当に
絵
本じゃないです、小説です。
小説、はい。
で、出版が5月19日からっていう感じなんですけど、5月19日日曜日に文学フリマっていう、まあいわゆる文学なんでしょうね、コミケの文学版みたいなやつが東京で開かれるんですけど、そのイベントに早速出展して、まあ私がね、
すごい、
ブースに座って本をせっせと売るというのをね、やりますので、
すごい、
まあネットでも後日、
じゃあ舞さんに会いたい方は
文学フリマ、いや本当ね、ネットでも後日売ったり本屋さんでも売ったりはするんですけど、まあ、すごい面白い、文学フリマ自体面白いイベントなので、もしよろしければどなたか来ていただいて、お立ち寄りいただけると大変嬉しいですということでした。
何についての小説なんですか。
ズバリタイトルが自由についてという小説なんですけど、
めっちゃでかいテーマを扱いますね。
いや、そうなん
ですよ。小説なんですか、自由についてというタイトルの。
そうですね、小説なんですけど、これがですね、
珍しい、
まあ、実はこれかなり結構前、5年前くらいに太宰治賞でちょっといい感じになりかけたやつを、プロの編集者の方に入ってもらって、しっかりとリライトして作った本、小説なんですけど、まあ、ある意味なんていうんですかね、小説を書こうと思って書いたというよりは、まあ、自分の経験や妄想とかいろんなことをこう日記のようにただただ書き溜めて、それを統一のテーマでまとめたようなものになっているので。
へえ、面白いアングルですね。
はい、ね、ご興味を少しでもお持ちいただけた方は、1冊500円なので本当によかったらぜひみたいな。
ぜひ読みたいです。
いや、ありがとうございますはい、以上告知でした。ありがとうございます。
じゃあぜひ文学フリマ検索して、はい、行ってみてください。
ぜひお願いします。そしてですね、まあ、今日の本題なんですけど、またしても久しぶりの関口相談会にさせていただきたいと思ってまして、
人気の
人気なのかな、まあ、相談が発生したんですけど、
相談、
前回のエピソード、5分間ピッチの内容はどうしましょうみたいなやつで、ピッチが終わった後にどうお感じになりましたかというね、フィードバックを投資家の方からもらうべきだと
言いましたね。
はい。で、その際に、まあ、前回のエピソード聞いてくださった方はご存知だと思うんですけど、私がついついですね、率直なご意見を伺いたいんですけど、どういうふうに思ったか教えていただけないでしょうかみたいな、なんかこう、
今のは、ね、結構ニュートラルに聞こえましたけどね。
ああ、そっか、だからちょっとニュアンスが、前回なんて言ったんだっけ、ちょっと細かい文言
ちょっと忘れちゃいましたけど、でもまあなんかそのなんかダメ出しくださいみたいな、どっちかっていうと、
うん、
最初からこうね、ネガティブであることを前提に したような、まあ、それは多分その献上の意を込めてそういう風にしてるんだと思うんですけど、
はい、
まあ、そもそもバイアスがその時点でかけちゃうよねっていうお話になりましたよね、
はい、そうなんですよね。でそれを言われて、まあ、私もかなりハッとしまして、その件に限らず結構今までの人生において普段からこう自動的に自分を下に置いたというかね、コミュニケーションをついつい取っていたなというところから始まって、なんか私もしかしてコミュ力がどちらかというとね高いと思い込んでいたんですけど、それは間違いだったのではないかと。
うん、
コミュ力が下手すると一部に部分において低いのではないかというふうに思いまして、どうしたらいいでしょうかということを相談したいなと思って。というのも、まあ、そのコミュニケーション能力というのが相手となんとなくいい雰囲気になるとか、その場の、まあ、雰囲気を良くするっていう意味だったら多分それだけは得意なんですけど、特にビジネスにおいてのコミュニケーションは相手からその期待する反応を引き出すっていう側面があるかと思うので、そこでこうダメ出しをされたくないのにダメ出しを促すようなコミュニケーションを私が取っていたら、それは失敗してるっていうことなので、
うん、
まあ、これをなぜこんなことになってしまうのかっていうのと、どうやって改善したらいいのかというのをご相談したく思っております。
なるほどね、まあ、だからコミュ力の定義として、
はい、
その仲良くなる、その場の雰囲気を良くするっていうことと、こう手段としてのコミュニケーションっていう、まあ、2パターンがある中で、後者の方がなんか苦手な気がするっていう悩みですかね。
そうですね、はい、
僕前者苦手なんで、まあトレードオフなのかもしれない
トレードオフなのかな。いや両方できる人もいっぱいいると思うんですけど
うん、確かに両方できる人いますよね。うん、ちょっと一旦なんか、ね、片方しかないもの同士でなんかその両方できる人すごいなみたいな、ただ単にそういう浅い目線で言うと、うん、やっぱりなんかそのコミュ力高くてかつ例えば営業みたいなちゃんと受注もしてくるみたいな人って、なんかうまくコミュ力で貯めたなんていうのかな、向こうからの好意の残高みたいなのをうまく手段を達成するためにガチャって使って、うん、そのなんていうの、ちゃんとグイッと踏み込める、ズカッと踏み込めるところは踏み込む、
うん、
ただそれはその手前にコミュ力でラポートは築かれてるんで向こうもそんなに怒ったりはしないみたいな、なんかそういう風になってる、そういうこう相乗効果が動いてる気がしますね、その上手な人。
確かに、なるほど。
結局そのね、コミュニケーション、まあ、ビジネスコミュニケーションは、まあ、なんかゴールがあってやりたいことっていうのがあって、それは別にその、ね、一方的にこっちがこう交渉に勝つみたいな話ではなく、まあまあ、願わくばこうお互い利益のあるような形でウィンウィンな状況に、現在の状況からその状況に持っていくっていうことの手段としてコミュニケーションっていうのがあるというふうに捉えるのであれば、まあ、そのラポートを築くっていうのも、まあ、結局は手段だよねみたいな言い方もできるのかもしれないですけど、
ね、そうですね、確かに。
だから何のためにね、こう人と会話するのかっていうところが、どうしてもお互い気持ち良い状態、心地よい状態になるためだけだと、まあそのね、さっきみたいにちょっとお互いこうなんか緊張感が走らないように、
うん、
肝心な話題を避けるとか結論をちょっとうやむやにするとかっていうのが、まあ起きがちですよね。
良かれと思っていい感じのやり取りをしてるはずなのに、結局はそれが功を奏していないみたいな、
うん、
うん、でなんかその
なんでそうなるのかな。
いや、そうなんですよね。でこれすごい先日の話から私がこうこれに近い結構くだらない例を、自分の人生で思い当たったんですけど、
うんうん、
なんか私これ結構なんか男性とのデートみたいな時に、
はいはい、
やっちゃってるけど、結構なんていうのかな、良かれと思って動いて失敗っていうか結果的にダメになってることがありまして、
うんうんうん、
まあ、そんなにね別に頻繁にデートしまくってるわけじゃないんですけど、なんか例えば根底の自分の目的としては こう手間をかけ、ある程度自分のために手間をかけてくれたんだな、このイベントを大事に思ってくれてるんだなというのを、私自身が思えないと絶対に嫌だという思いがあるにもかかわらず、事前にですね、相手の手間をなるべく減らそう減らそうと、まあ、例えばお店は こちらでどうでしょうか、そうそう、
はいはいはいはいはいはい、
でなんか、ああもうじゃあ私が予約しときますね、で
はいはい、
なんか、でここに行って、まあ例えば7時からご飯食べて、まあ2時間食べたとして、それで解散っていうのもちょっとさすがに雰囲気的に微妙だから、2軒目のバーとかを、まあ、多分行く話になるけど、ご存じないかもしれないから、この辺だとこういい感じのバーはこの3つでみたいな、またシミュレーションして、
うん、
なんかあのスムーズにエスコートしなければいけないとか思っちゃうんですよ私が。
はいはいはいはい、
でどうします、ちょっとこのあと一杯飲みますかとか言って、あいいねいいね、うん、みたいな、でなんかトイレとかでこそこそ電話とかしてお店にまあだって行ってみて空いてないってなってうろうろするの気まずいなみたいな、で、あの、まあ、お相手のね、
うん、
メンツをこう潰さないためにちょっと、あなんかね空席ありますかとだけまあ確認して、予約とかはしないわけなんですが、
うん、
でまあお膳立てすごいしちゃって、それで
なるほどね、うん、
なんかこうお相手
めっちゃいい人じゃん、
お相手に、
うん、
あなんか今回うまくいかなかったなって思わせたくない一心で、その自ら気まずさを避けたいがために動いておきながら、まあ、正直言っても帰る頃にはぶっちゃけヘトヘトに、なんかその気遣いをしすぎて、
はいはいはい、
疲れちゃって、
楽しめないなんかね自分はね、
そうなんですよ、それで散々いい雰囲気になるように自ら動いたのに、もうあの
あもう会いたくないわみたいな、
2
回ないなみたいな
2回目行かなくなっちゃうみたいな、でまあ向こうからしたらあんなにねいい感じでいてくれたのに何なのって、
はいはいはい、わけわかん
ない、でこれは、うん、あの結構こう自ら勝手に動いておきながら自滅してる典型的なパターンだなってことにちょっと最近気づきまして、
なるほど、
はい、
まあ、それはあの非常にこうハイコンテクストというか、あの文化度の高いムーブすぎて伝わんないっていう可能性もあるけど
いやこれちょっと結構イカれてる、これ何が、私も何してんだろう、
結局でもそれさ、その、まあ、今の話とその結局この商品買うんですかどうですかって聞けないっていうのはなんか、まあ、確かに根っこ似てるっていう感覚も共感できるけれども、なんかちょっと違う気もするんですけど、まあ、まずはそのちょっと分かりやすいから今のデートの先回りをしてしまう話を取り上げると、まあ、これあの、ね、皆さんも身に覚えあると思うし、あの自分もまあそういうどちらかというとそういう先回りをしたくなる人なのでなんか分かるんですけど、あの結局 何を避けたいんですか、一番その相手の、
まあ、
相手がなんかへこむのが見るに耐えないっていう話なのか、自分が例えば店が開いてなくてなんかうろうろするのがそもそもなんか嫌だとか、その状況を避けたいがゆえにしているとか、なんか何がゴールになって、ゴールっていうか、ごめんごめん、ゴールって言い方は変かもしれない、何をどういう動機でそれをやっちゃうんですか、
確かに
その根本の動機は。
あまず私自身別に自分が一人とかもしくは超仲いい友達とかって別にデートとかじゃなければうろうろするのは全然いいんですよ本来、
うんうん、
全く構わないんですけど、多分あれですね、そのあお相手がなんか、あ俺が事前に段取りしてなかったせいでなんか歩かしちゃってごめんねみたいになるのがなんか かわいそうっていうか気まずいみたいな、
うん、それはちなみにそれが気まずいのはなんでだと思いますか。
あなんでだろう、
気まずいっていうか それをなぜそれを避けたいと、まあそうは言ってもさ、まあ結局ねそれが向こうの実力じゃんみたいな話もあるじゃないですかとか、まあ運じゃんみたいな話もあるし、まあ、それの避け方としてなんかそうなった場合でもまあ、楽しむみたいなこういなし方もあるわけじゃないですか。
いやそうなんですよ、
何を避けようとしてる、
確かに何を避けようとしてるんだ、誰かが相手が嫌な思いを してたら悲しいみたいな、
うーん、
いや本人がそうですね、 か気まずいって。
でも嫌な思いを本当にさせたくないなら2回目のデート誘われてるなら行くべきじゃないですか。本当に
確かに
その人に嫌な思いを、
ね、
だから
本 当、 ですよ、ね、
本当に嫌な思いをさせたいわけじゃない感じがするんですよ。
あ、多分目の前のその瞬間のその時間をただただなるべくいい感じにしたい、
避けたい、あ、うん、いい感じにしたい。
だからその相手が目の前にいなくて LINE が来てるだけとかだったら、それでお会いしていい雰囲気にできなさそうなんだったらお会いしない方がいいってなっちゃうのかもしれないですね。何なんだろう、
その誰がやったかは別にしていい経験にしたいっていうことなのか、それともやはりその相手がへこんでるのが見るに耐えないっていうことなんですか。
なんでなんだ、まあ、相手がへこんでるのが見るに耐えないのと、まあ、もしかしたら何でしょうね、意味わかんないですけど、なんか嫌われたくないみたいな、
うん、
別にあのそこでね気まずいその微妙なデートになったから私が嫌われるっていうのも意味わかんないんですけど、なんか多分相手からの印象を悪くしたくない思いが強いのかもしれないです、
うん
うん、なんか微妙だったな今日って思われたくない、なんか微妙だったな今日イコールなんか私自身の印象が微妙になるっていうのが嫌なのかも、
うんうん、
嫌われるのが怖いっていうのがあるかもしれないです根底に、
うんうんうん、なるほどね、
はい、だからまあもしかしたらあれもそうかも、そのこの間の言っていた、まあ、ピッチ終わった後になんかこう恐縮なんですけどなんか率直なご意見をいただきたくてみたいなやっちゃうのもこうズバッと言ってなんだこの人とかなんかこいつめんどくさいなとか嫌われるのが怖くて事前にものすごいへりくだってあくまで私は低姿勢にお伺い立ててるんですよみたいにやっちゃうのも、まあ、根底的には嫌われたくないというものかもしれないです。
うんうんうんうん、うん、そうですよね。どうしたらいいのかしら。なんかその理由はおっしゃる通りな感じもが僕もなんかそういう風には思います。なんか比較的やっぱり自分に対して何かこう人からネガティブなに思われるネガティブな評価をされるのが怖いので、まあ、できるだけそれを避ける、まあ、あるいはそのできるだけ、まあ、仮にそうなるのが避けられない場合はできるだけそのあらかじめこう受け身を取っておくというか期待値を下げておいてそのぐさってなるのを、まあ、回避しようとしているっていうのが、
うん、
まあ、働いているだろうなというのは分かるんですけど、まあ、それどうしたらいいのかっていうのはありますよね。
そうですね、うん、しかもこれ問題は自分でもめちゃめちゃ分かってるんですけど、そうやって散々動いた後に例えば期待値が結局あの、まあ、例えば相手からの印象がすごく良くなったとして、それでも私がもうなんか次はもう自信ないから次あそこまでできないって思っちゃって例えば行かなくなる連絡をまあ返さなくなるってやったら結局は嫌われる、なんならその余計嫌われるんですよ実際、
うん、
なんだあいつなんかねあんなにニコニコしておいてみたいな、
うんうんうん、
って考えると結局は目的を達成できてないので、それだったら最初からそんな余計なことをしなければよかったという結論。
なんかその話は少しそのなんかこのポッドキャストでも2回ぐらい登場したことがあると思うんですけど、小さな箱、自分の小さな箱から脱出する方法っていう緑色の本があるんですけど、すっごい昔、2006年に出発売され世界150万部を超える人間関係論の大ベストセラーである。本書の考え方を学ぶ研修が Google、Apple などで取り入れられているほどだ、
うん、
だそうですが、インターネットによると、それ僕すごい、多分一番最初に流行り始めてた頃ですね、大学生時代に読んだから2007年ぐらいに多分読んだんですけど、2008年とか、これすごいいい本でめちゃくちゃおすすめなんですけど、その箱の本ですね。でそれに、まあ、書いてある例がすごい分かりやすいので、今の、なんだろう、その自分への低評価を避けたいというこう根っこの性格を持っている人がどうしたらいいんですかっていうのには答えてないんですけど、さっきのその先回りして、うん、 良かれと思ってやってるのに結局相手を悪者にしてしまうみたいなこう感情のについて書いてある本なんですね基本的には。で冒頭にすごい分かりやすい例が出ているので、なんかそれを引用するとちょっとうろ覚えなのでなんですけど、かいつまんで説明すると、まずシチュエーションとしては自分はパパですと。で、隣に自分の奥さんで、ママが寝ていますと。でその隣にベビーベッドに、赤ちゃんが寝ています。で、夜中、深夜にですね2時とかに、赤ちゃんが泣き出しちゃいましたと。で自分は、すごく疲れていて仕事で疲れていて眠いのにで心地よく寝ていたのに、泣き声で目が覚めてしまいました、
はい、
でその瞬間当然赤ちゃん泣いているのでその自分の中の一番最初の、そのコンマ1秒ぐらいに、泣いてて起きた瞬間何を思うかっていうと、これまあ誰でも子育てしていればそう思うと思うんですけど、あやしに行かなきゃってまずそのコンマ1秒で思いますと、うん、で当然だからでも 寝てる状態なの で寝ぼけてるので嫌だなって感情がその直後に来ますと。その 0.2 秒後にはもうってなりますと。で、そこので1秒後ぐらいにで隣を見ますと。で隣を見るとママが寝ていますのでまだ気づいてないと。でママが寝てママは動きそうにないなっていうことを そこで思いますと。そうするとまあまあじゃあ結局俺がやんなきゃいけないのかっていう感情になりますので、そこでどういうふうに考えてしまうかっていうと、この隣に寝てるママは仕事もしないで専業主婦なくせになんでこいつはずっと寝てるんだと、
やば、
俺は明日の朝仕事、仕事もあって明日朝早いんだからなんかこう起きるべきなんじゃないのみたいな、いやなんで俺がやるのみたいな風に、まあ、思っちゃうよねと。それはまあ言うか言わないかは別にしてそういう風に思っちゃうよねと、
うん、
でそういうのが始まるとなんかそのでまだあれなんですよ、怪しに行かないでベッドの中でグズグズしてるんですけど、まあ、よくよく考えてみればなんかこのママは自分の妻はなんかこの間もなんとかの時にゴミを出さなかったし、なんか家に帰ってきたら散らかってたし、まあ、忙しいのは分かるけど、まあ、なんてこいつはその仕事のできないやつなんだというか役に立たないやつなんだ、こんなやつと一緒に子育てしなきゃいけない俺はなんて不運なんだみたいな風に、まあその感情は展開していくわけですね。そのなんかいわゆるその責任感とか社会規範みたいな鋳型をはめない限りはそういう風にこう思っていってちゃう思考は流れていっちゃうわけなんですけど、なんかその、まあ、そこの自分の視点から見てその自分の外側にある人のせい外側にある人をなんかこう悪者にすることによって自分がその 0.2 秒後に思った起きんのめんどくさいなっていう感情を正当化してしまおうとする心の動きを小さい箱の中に入るっていう表現を使って説明してるんですね。でこの本一冊丸ごと全部それをいかにじゃあそれをこう克服するかって話なんですけど、つまり今の このメカニズムは 0.1 秒後に起こさなきゃ、あちゃんと起きてあやさなきゃって思ったということにこうやましい気持ちでまあ、それを嫌だなって思ったっていう、嫌だなって思ったのは自分の中でもこれはその嫌だなって思うべきじゃないって当然ながら思ってるんで、そこの心の中のストレス、その本来はやるべきだけれどもやりたくないな、でもやりたくないなんて言っちゃダメだなっていうストレスを正当化するためにいろんなことを考えちゃう。で基本的にはこう多責にするっていうか、自分の周りに何故にその自分は起きなくても構わないのかっていう正当化する理由を作ろうとする、
うんうんうん、
だからなんで こいつこの赤ちゃんはそもそも、ね、夜泣きするんだ、こんな赤ちゃん、ね、夜泣きしない赤ちゃんもたくさん世の中にいるのになんて不運なんだみたいなのもその外側に理由を持ってこようとするこう心のムーブだし、その妻を悪者にするのもそういう心のムーブだしみたいな感じ でそうすると本来はそんなこと思ってなかったわけなんですね。その子供が泣く前まではその妻に対してそんな感情は持ってなかったし、赤ちゃんに対してもそんな感情を持ってなかったのに、 自分の中で勝手にだからその感情がこう生産されちゃってるわけですよね。そのやんなきゃ、やりたくないな、正当化しなきゃで、正当化の結果としてなんかなんて妻は怠惰なやつなんだっていう感情が生まれちゃってるんで、なんかそれはなんかそのなんていうの、自分でそれは解決しようねみたいな話なんですね。
いやーこれ面白いですね。なんかついついそういうふうに思考しちゃうっていうことのその根源的な理由が、
そうそうそう、箱から出れば
やりたくない
分かるよねみたいな、なんか話なんです。その文章 の本のネタバレをしちゃうと。
いやめちゃめちゃ面白いですねそれ。そっか、それだから本当はもう起き上がりたくないと、起き上がりたくない、やだな、めんどくさいなって、だけどめんどくさいなって思うのもさすがになんかひどいので周囲のせいになんかついしちゃうみたいな。
そうですね。だから なんかこう、まあそのデートのケースとさらにちょっといくつか重なってると思うんだけど、もともとそもそも多分あるのはなんかその段取り悪そうな人とそもそも、デートしてること自体が嫌なんだと思うんですよ、ね。本来はそうじゃない方がいいに決まってるじゃないですか。もうこれ誰だってそうだと思うんですけど、
まあまあそうですね、
段取り良くて、まあはい、すごいスコート上手な人はいいに決まってて、でもまあ
確かに
そうじゃない人とデートしてしまっているという状況がすでにある。
はいはいはい。
でそれを避けるために今度じゃあ自分で先回りしてそう予約確認と なんか店をこうさりげなくサジェストしてあげるとかっていう先回りをするんだけど、これは、まあ、元を辿っていくとそれでも本当はね自分のためにやってるし、なんかそれ嫌なんだったらそいつとデートするべきじゃないじゃんっていう、なんかそこの、
いや本当ですよね、
ね、細かいこう矛盾を自分で選択してしまったことの、なんかこう、まあ、ある種の重ね塗りとしてどんどんそういう風になってってるっていう。
確かに。
だからそれをトレースバックすると、なんか本当はすごい小さいことから始まっててみたいな、そうするとなんかこう巻き戻せるよねみたいな。
確か
に。だからそこの、まあ、ちょっと小さい箱に書いてあるソリューションが当てはまるかどうか分かんないんだけど、なんか、まあ、それ書いてあるのは、基本的にはそのテーブルに出そうねっていうなんか処方箋になってるんですよね。だから今の例で言うと、いやなんか私がこの店に行きたいからもう私がやるねっていう、まあ、要するになんかそれなんていうのかな、こっそりやってあげるんじゃなくて、
うん、
こういうふうに思ってるからこういうふうにしてますっていうことをこうオープンにする、
うん、そうですよね。いや私ここめっちゃ行きたいと思ってたんですよ、だからちょっと予約しますねとかね。でもそれ多分本音じゃないんだよな結局。だから
本音はだからお前はレストラン知らないだろうから私が取った方がよほどマシな経験になるから私が取るねっていうことでしょう。
いやまあそうですね。てか、まあ、本音はこっちからどこに行くかを提案しないとそちらから何のご提案やご相談もない時点で、
うん、もう終わってるよねって話だよね。
本イベントは終了しましたみたいな、
うんうん、まあ、そういうふうに言うべきだよ。
言えば
言うかさ、言わないって決めたんだったらさ、うん、自分でそれを言うよりはこうした方がいいっていう判断をしたわけだから、かその判断に伴う、はい、その結末はなんか自分で飲み込むべきっていうか、うん、
そうですね本当ですね、うん、だからあくまで全て自分の選択なんですってことを自分自身に対して今一度明確化すると、
うん、
確かに。
ただの小さな箱の受け売りエピソードになってしまった。
いやでもすごい結構目から鱗というか。
ね、これみんな結構多くの人に勧めてるんですけど、
うん、
ちゃんと読みましたよって言った人は誰もいないんで、
まあ、きっとそうやばいんですよ。私もこれあやべと思って、なんか昔王さんから聞いて買ってあの本棚にあるんですけどまだ読んでなかった。
まあ自己啓発書っぽいやつはねちょっと読む気読む、うんうん、読みたいなって思う時が少ないですよね。
いやでも今まさにこれあの読むべきタイミングが今こそまさにと思ったので
、まあ、今ポッドキャストで言ったこと以上のことは書いてないですけど基本、
はい、
でもなんか例え話とかすごい上手、まあ、あのよくあるアメリカのこう自己啓発本ってこうストーリー仕立てになってってるじゃないですか。そのなんていうのかな、
うんうん、
主人公の人がこういう経験をしてでなんかよくあるのはそのメンターみたいな人に出会って、
はい、
でそのメンターの人に言われた通りにこう動いてみたらなんかこんなことがあってみたいな、まあ、模試ドラの構成とかと一緒なんですかね。あと、うんうん、まあ、もし古い本でみんな知ってるのがあればザ・ゴールみたいなのがそういう仕立てになってますけど、
うん、 なるほど、いやありがとうございます。なんか多分ねこれまあ、私が今回出した事例は結構ねなんていうんですか、すごく 日常的っていうかあれな事例でしたけど、おそらくその人によっては皆さんの中にも自分で言うとこれかなとかね、まあ、もしくは中にはなんかそんなこと別に自分は気にならないけど、なんかもっと率直なコミュニケーションちゃんと取れてますけどって人もまあいるとは思うんですけど、
うん、
ぜひそのご自身の例に当てはめてなんか自分で言うとこれでしたとか、なんか発見とかあればまた教えていただけると面白いかなと思ったりしました。本を読んだりしつつもう一回考えてみたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。スタートFMではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。